FM Fuji.
FM Fuji 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉 J 二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さてキャンピングカーの魅力といえば、雨や風をしのぎながら寝るところを確保できるところなんですが、冷蔵庫などもついていて、夜になれば電気もつけることができる、まさに移動する部屋といったところなんでしょうが、一つ気になるのが、キャンピングカーに充電した電気ってどのくらい持つものなんでしょうか。今日はこのあたりの疑問について、キャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお話をお伺いしていきたいと思います。佐藤社長、よろしくお願いします。
はい、佐藤です、よろしくお願いします。
さてキャンピングカーの電気事情について今日はお伺いをしていきたいんですが、はい、まず充電の仕方ってどのようなものがあるんでしょうか。
はい、まずですね、車を走らすことによりまして、はい、車の中にオルタネーターという発電機がですねついてまして、そこからこう充電を、バッテリーの方にしていく方式ですね。これが一つ、
はい、
であとですね、外部電源をつなげまして、うん、外部電源というのは家の電気なんですけど、はい、でそれをその、別で付けました充電器を経由しまして充電する方法、うん、あとは最近人気なんですけどね、はい、太陽光を利用したソーラーですね、うん、この方式も増えてまいりましたですね。
いろいろやっぱり充電の方式もあるんですね、
はい、
一番最初にご紹介いただいた、走行充電っていうのは、単純に考えますと我々が普通に車を乗っています、そのバッテリーが走行している間によく充電されますよね。それと同じような方式と考えていいってことですね。
そうですね、まず前のバッテリーを、はい、車用ですね、指導用のバッテリーを充電して、うん、そこが終わりましたら、後ろのもう一つですね、居住用の方のバッテリーに充電をしていくっていうのが、基本なんですけど、うん、車のですね、大きさによりましても、その車についてるオルタネーターの大きさも違いますので、キャンピングカー用の専用でこう作られた車なんかはそのオルタネーターが大きいんで発電力が高いんですが、昨今人気のある軽自動車なんかは元が小さいですからね、そして電気もあまり使わないようにこう言ってますので、ちょっと充電ってのは遅くなるっていう、時間がかかるって感じですね。
ということは、はい、バッテリーを2個積んでるって単純に考えればいいわけですね。
そうなんですよ、車用と、居住用の部分のバッテリーということですね、はい、
それって条件によっても様々だと思うんですが、どのくらいの時間で大体充電ができるものなんでしょうか。
そのバッテリーの状態によっても変わるんですけど、
はい、
目安としては通常 ポータブル型の冷蔵庫ですね、
うん、
コンプレッサーついたタイプで、通常キャンピングカーで105アンペアをっていうバッテリーをよく使うんですけど、それでだいたい25時間程度給電なしに、ただ単純にこうずっと回して、動きますのでね、あとはその照明とか、
はい、
通常 その電球なのか LED 電球なのかですね、とかあと、家庭用の電気にそのバッテリーの電気を変えて、使う電子レンジとかですね、あとドライヤーとか炊飯ジャーとかですね、うん、こういうのをどのくらい使うかによってちょっと変わってきますんでね、
そういうところでいきますと、そういうものをうまく計算をしながら使うっていう楽しみもあったりするかもしれませんね。
そうですね、それはエコというのかどうかわからないですけど、はい、いかに電気をあまり使わないで、こう生活するかと、当然外ではねランタンとか、キャンプでは使うと思うんですけど、
はい、
室内では最近電池のねランタンも増えてまいりましたので、
うん、
そういうのをあえてお使いになられて、その暗闇を楽しんでる方もいらっしゃいますね。昨今電子レンジがねちょっとどうしても皆さん欲しがるんですね、
はい、
でここはちょっと微妙でですね、
はい、
ヘルツフリーのものと、ヘルツっていうその60Hz、50Hz、あとヘルツフリーって3種類あるんですけど、
東日本と西日本って普通の家庭用ので分かれてるんですね。
気をつけなきゃいけないのは、この例えばじゃあ山梨で電子レンジ買って、
はいはい、
それをそのままその、50Hz のですね、山梨は売ってますけど、はい、関西持っててですね、キャンプ場行っていきなりこう回すと、
はい、
煙吹きますので、
あららら、
ぜひそこだけはお気をつけになられた方が、安全牌は、ヘルツフリー、 はい、でその次は60ですね。50の関東で、うん、60使っても、まあ、ちょっとパー落ちるんですけど使えるんですよ一応。うん、ですからもしねご自分でちょっと積んでみようなんて思う方はぜひ注意されてやっていただかないと火事になりますので。
なるほど、
はい、
また面白いのが太陽光っていうね、そういうものを最近はソーラー発電ですか、ソーラー充電、
はい、
こういうものも最近本当に増えてきてるんですね。
冷蔵庫がですね、
はい、
日本はそのなかなかガス LP ガスですね、
はい、
が使いにくいので、うん、ヨーロッパやアメリカは3ウェイ冷蔵庫って言いまして、
はい、
12V 100V LP ガスこの3種類で、うん、使って冷やす冷蔵庫があるんですよ、
はい、
でこ の, ガスっていうのがとても便利でよく冷えるんですね、
うん、
でこれはまあ、アンモニアの水溶液を熱しましてそれが液体から気体にこう変化するときに熱を吸収してっていう冷蔵庫なんですけど、
うん、
でそれが日本ではあまりちょっと普及しきれないので、うん、そのガスの問題がございまして、
はい、
で12がの冷蔵庫が多いとでそうすると電気を余計に食ってしまうんでそのまあ対策も兼ねましてですねソーラーを積んでおけば、まあ、十分賄えますので、
うん、
多いですねご希望が。
あとはもう家族連れで小さなお子さんなんかがいらっしゃるご家庭なんかでキャンピングカーでまあ過ごされる時っていうのはよくDVD とかを見たいんだよね夜子供がなんていう方のためにはやっぱりこの電気事情っていうのは考えないといけない問題ですよね。
そうですね。テレビもね、はい、液晶になりましてね、
はい、
だいぶ消費電力落ちてきたので、はい、いいですけど昔は結構テレビで電気食いましたね。ブラウン管のやつですね、うん、まあ、私もよく子供がねゲーム後ろでやってましてね、
はい、
電気はなかなかちょっと苦労しましたですけどね、まあ、今だいぶ楽になったんですね。
ですからまあ単純にまあその車種それからメーカーによっても変わってきたりはするんですが、まあ、1泊2日であったり2泊3日であったらもう本当に家庭で充電をするかもしくはその走行充電で十分普通のごくごく普通の使い方、まあ、ライトであったりとか、はい、そういう使い方であれば賄えるということですよね。
1泊2日2泊3日であれば、はい、まあとりあえずお出かけの時だけ、はい、フル充電ですねしていただいてからお出かけになれば、はい、まあそれ問題ないですね。それでもなくなっちゃう方はちょっと使いすぎかなと思いますけど、はい、
そういうところもキャンピングカーのちょっと神秘的なところといいますか面白いところですね。
そうですね、はい、
というわけで今日はキャンピングカーの電気事情についてお話をお伺いしました。佐藤社長今日もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
キャンピングカーライフ来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉ジェイジローでした。